まあ、今話題になっているコロナワクチンの接種についてですね、まあ、最新の情報をですね、私の父、文雄くんが持ってきてくれたんで、まあ、どんな感じで打ったのかとかね、会場の様子とか話していただきたいと思います。というわけで、文雄くん、お久しぶりです。
あ、よろしくお願いします。
この、多分 YouTube では久しぶりの出演やと思うんですけど、
昨日
行ってきたんですよね。
昨日ね、念のために言うときますけど、僕じゃなし、はい、僕の嫁さんが。
ああ、そうなんですか。うん、
お前のおかんですね。
はいはい。はい、まあ、よっちゃんが。
よっちゃんが打ちました。
はい。2021年の6月の、うん、23日に打ったと、水曜日に。
11時40分に。
お、午前がね。
刺さった。
はい。はい、まあ、そのあたりね、ちょっと会場どんな感じなんかとか。
なるほど。
まあ、あの、打った後、今、1日経ってるんでね。
ね。
その時の状況とか、多分、あの、視聴者さんも興味あると思うんで。
それはもう、今、一番の興味かも
しれない。はい。詳しくお願いします。
うん、どうぞ。なんか、聞いてくれはったら答えます。はい。
じゃ、まず、なんか、どういうとこに打ちに行ったんですか？
あの、近所のね、はい。まあ、かかりつけというんですか、
はい。
まあ、いつもお世話になってる耳鼻科のお医者さんです。
あ、耳鼻科でも、
うん、いや、いろんなとこ産科とかね、はい、婦人科とかでもやってるんですかね。
あ、そうなんですね。
結構だからお医者さんによって、まあ、どういうシステムになってるのか知りませんけども、
はい、
まあ、全然やらんという人もあれば、
はい、
まあ、そのコロナとは関係ないような科の先生もやってるとこもあるし、
僕ね、以前動画で大規模接種会場の様子を、
はい
はいはい、大阪のグランキューブっていうね、うん、あのところの映像をちょっと、うん、皆さんにご覧いただいたんですけども、はい、あれはだから、不特定多数の人が、接種券を持って行って、その大規模会場で注射打ってもらうっていう、うん、そういうシステムなんですけど、うん、まあ、よっちゃんの場合は、かかりつけ医に、
うん、
打ってもらったと、
ね、そうね。
だからそんなに大勢の方が来て打つっていうよりも、
ね、
もう10人か、まあ、数名の方が1日でっていうような形だったんですね。
そうやね。しかも、毎日やってはるわけじゃないみたいやね。
あ、そうなんですね。
うん、昨日はたまたま、まあ、昨日の曜日に毎週やってはるみたいんですよね。
あ、それもだからお医者さんによってね、
うん、
いろいろ違うんですね。
違いますね。
うん、
で、お前に言ったように10人でしたって、お
ちょうど。10人。
うん。で、11人か、なんかね、1人だけがね、なんか無断欠席した人があるみたいな雰囲気でした。
あ、
で、つくせのもんはね、
はい、
中まで入らんと外で待っててくれということで、
なるほど、
もちろん、覗いたら中の様子は見えますから、
はいはい、
僕は当然覗きましたけども、
はい、当然ね。
当然こういう商売ですからね、はい、やっぱりそれ覗くのは本能的なもんですから。
ということは、11時に注射を打ったってことは、
うん、まあ、11時40分。
そこから逆算して、うん、まず何時ぐらいに家を出たんですか？
もう、ほんの歩いて数分のとこですから。
ということは、まあ、11時過ぎぐらいに。
うん、まあ、そんなもん。11時、そうですね。もうちょっと行ったらなってましたね。
はい、もうちょっとなってましたか。うん、まあまあ、15分から。
早いこと来てもうても。
はい。
まあ、対応もできへんから、
はい、
5分前ぐらいと言われてたんですよね。
わかりました。ということは、まあ、11時、うん、まあ、30分ぐらいに、
うん、もうちょっと行ってたかな、はい、もうちょっと迫ってましたね。
この本局というか、スタジオを出まして、はい、お家を出まして、でも歩いて、
歩いて、
まあ、昨日晴れてましたから、
まあね、
午後からすごい雨降ったんですけど、午前中はまだね、晴れてましたね。
うん、
はい、で、その耳鼻科さんに行って、
そうそう、
まあ、2人で行ってね。
うんうん、2人って、僕が付き添いでね。
はい、で、はい、そこはどんな感じで入るときは。
要はね、入って行って、はい、まあ、ずっと行ってきました。もう時間としては僕らは正直に言われた時間に行ったんですよ、
はい、
僕らちもエレベーターで一組の人にはあったんですけどね、
はいはい、
もうこの人の話も、まあ、よかったらしましょう、
ね、どんな方でしたか？
90何歳の、ね、方でしたね。
だいぶお年の方で、
お年の方でちょっと足がご不自由でしてですね、
うん、
でうちもちょっと今うちの嫁さんが病気持ってましてですね、
はい、
さらさらと歩けへんというようなこともあって、
うんうん、
で、まあ、近所がいいやらということで選んだわけですよね、
はいはい、
でそんなんで、まあその2つっていうんですか、僕とその90何歳の方は、はいはい、
うん、
ちょうど時間を言うたように、その開始の5分ぐらい前に行ったんですよ、
はい、90何歳の方、ちなみに付き添いの方、
いや、おられました、当然。
あ、おられました、
まあ、お子さんでしたね。
あ、お子さん、
お嬢さん、ち
お嬢さん
でしたね。で、それで行ったらですね、なんともう、ほとんどの人が全部来てましてね、もう中に入ってましてですね、
はい、
で、まあ、後で話したらね、
はい、
まあ、我々は時間通り行ったのに、
はい、
ほとんどの人がもう来ててですね、まあ、最後ぐらいに僕らがちょうど、規定の時間の、行ったら最後やったんですよ。
ということは、まあ、逆に言うと、まあ、ちょっと早く行ってもいいし、
うん、
まあ、ギリギリに行ってもいいしっていうような、
まあね、
まあ、やっぱり皆さんね、
その、事情があるからね、
まあ、遠くから来られてる方もいますし、
ね、
まあ、バスとか電車とかいろいろありますから、
うん、そんな人がもうおらんかったみたいな感じしたんですけど、
あ、そうです、まあ、基本的には近所の方、
まあ、やっぱり あの歩きにくいとか、
そうそうそう、
牛の嫁はみたいにちょっと病気持ってるとか、
はい、
まあ、そういう人はやっぱり大阪市内まで行くわけにもいかんし、
そうですね、
近所のお医者さんにお世話になるという、まあ、典型的な人と近所のお医者さんの、まあ、いわば駐車風景みたいなもんやったですね、
はい、で無事、まあ、中に入れて、まあ、もちろん体温チェックとか、
まあ、まあそんな
ありましたね、なんか手消毒とか多分あったと思いますけど、
ありました、ありました、は
い、で院内に入りまして、まず、まあ、待ち合い所ですかね、受付の場所に、
受付の場所で実はそれがあの実行されたんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、これも面白かったですよね。
もう中入中っていうか、その
診察室はね、やっぱり耳鼻科のお医者さんの診察室ってそんなに町医者の場合は広くないわけですね、
はいはいはい、
だから10人は入れないと思いますね。
あ、
だからまあ、付き添いのもんは廊下で待っててくれと。
あ、そうなんですね。
ビルの室でしたからね、
はいはいはい、
うん、で、まあ、いわゆる受ける人はいつもあの待合所のところで椅子が、あ、まあ、
ソファーがあってね、
ソファーもあり、硬い椅子も、はい、柔らかい椅子もありました、
はい、
まあ、いつもよりいろんなところからちょっと持ってきたみたいな感じだったね。
ああ、そうかそうか、
うん、で奥の方から、うん、一番奥の方におられたのがですね、車椅子のおじいさんでしたね、
うん、
僕ぐらいかな、まあ、そんなん
とか80歳ぐらいの方、
そんなんがあって、はい、ガーッとあって、はい、一番出口におられたのが若い夫婦でしたね、
は
い、30代か40代ぐらいの夫婦の
人でした。そんな若い人も、
ね、
いらっしゃるんですね、
まあ、僕らとしては年寄りがいいなとばっかりと思ってたら、
うん、
もう若い人もどんどん受けてるみたいですね、う
ん、
今ね、
大規模接種会場もなんかちょっとそんな感じだったみたいですね、
うん、
はい、若い方も受けられてると、はい、
でそれでずらーっと並んで、
はい、
で看護師さんがおのおの一人一人の事情をまあ聞いて、もちろん、うん、診察券を見たり、そういう事務が終わりました
ね。あ、そうか、診察券も一応やっぱいるんですね。
持って行きました、
はい
はい、あの診察券とそれとあの許可証みたいなものが、
あ、
年寄りの場合は来てますもんね、
はいはいはい、
それも多分よっちゃん持って行って、それはよっちゃん一人でやってました、
はい、
でまあ僕も、まあ、見に行こうかやめたけど、まあやめといてもできるやろということで。
あ、そうか、じゃあもう今は文雄君はもう外で待ってるわけですね。
そう、そこまで連れては行きましたけども、は
い、だからよっちゃんの様子をこうずっと見てるっていう、
椅子に座ってから、
はい、
まあ、あとはよっちゃんの様子を中へ入らんとですね、中からこう 外から中を覗くような感じで、でもう97歳の人の、
はい、
付き添いの人も僕がそんなことやってたこともあり、
はいはい、
一緒にまあ覗きながらお互いに話をしながら、
他の方はどうでした、他の付き添いの方はどんな方いました。
他の付き添いの方はね、
はい、
もう若い人は当然付き添いいてませんもんね、
はいはい、
で一人できてる人もありました。
あ、そうですか、
うん、であの車椅子の方なんかはもちろん中の方まで入って、付き添いの方も、
あ、そうか、そういう方はね中に入れる、
うん、まあ、障害持ってる方とかそんな方は多分そうでしょうね、
はい、
あったんですよね。
じゃあ、まあ無事書類チェックも終わって、で、
うん、
問診とか看護師さんのチェックというか質問も終わって、
うん、でいよいよ定時刻ですよね、はい、でなりましたら、まあ、いつも診察室で見てる耳鼻科の先生がですね、
はい、
まあ、あと出てきはって、
はい、
おのおの一人一人が、まあ、申告文書みたいなのもありますよ、まあ、起用歴が出ないとか、
それがまさに事前に多分書く問診票ってやつですよね。
そうですね、それを、まあ、あの見ながらですね、
はい、先生
が見ながら、おのおの、まあ、質問事項に応じはったわけですよね。でうちのよちゃんは何質問したかと言いますと、
はい、
まあ、今飲んでる薬が、
はい、
こういう薬で、
はい、
あれプレドニンっていう薬やったかな、
はいはい、あのいわゆるステロイドですね、
ステロイドのね、はい、でこれは飛んでるんですけど大丈夫ですか言うたらですね、
はい、
まあ、先生がその時おっしゃった後で聞いた結果ね、
あ、よちゃんに聞いて、
うんうん、ステロイドの場合は割と、まあ、いわゆるその何ちゅうか免疫がつきにくいこともあるんですよ、
そうですね、
うん、いうようなことを言われて、
あ、
でそれで、まあ、あと体温とも問題ないからですね、いよいよ、まあ、
免疫がつきにくいっていうのは今回のコロナワクチンっていうのはそのかかった時に、まあ、例えば重症化しにくいとか、
はい、
まあ、もしくはまあかかりにくくなるとか、そういう効果があると、
うん、
でその効果が、
うん、
そのプレドニンを飲んで服用している場合はつきにくい可能性があると、体に、そういうことをおっしゃったんですね。
はっきりおっしゃいました、
ね、はい、
うん、それは後で聞いて分かったんですけどね、
はいはい、
でそれでまあざっとそういうような、うん、あの先生の、まあ、責任者ですよ先生はね、
うんうん、
それをざーっと一巡してですね、
うん、
そしたらもうすぐ始まりましたよ。
あ、ということはまあ最初に、
はい、
まあまあ、あの中に入っている10名の方に、
はい、
あの全員にこう、うん、あのいろいろ質問を聞いて、
そっからずっと、ね、
それを全て、
うん、
まあ、答え終わった後に、
そう、
今から接種、
そう、
注射が始まると
。そう、
分かりました。
で接種が始まって、
はい、
どういうようなことやというと、
うん、
接種したされたのは看護師さんです。
看護師さん、
実際注射打たれた
の、打たれたのは看護師さん。
その看護師さんが、
はい、
あの車のついてる椅子に座ってるんですよね、
はい、
そして車のついてる台みたいなものがあって、
はい、
それがセットになってましてね、奥の方から一人が終わったらずっとずっと足で蹴りながら車を次のとこへ来て、
はい、
次のとこザーッと行って、でもう実に鮮やかな手つきでですね、
はい、
この袖まくりして待ってる人のところへ行って、 まあ、いろいろと食料を確認しながら名前も確認しはったと思いますけどね、
はい、
そうしてブスッと打って、
はい、
でそれで終わりですよ一人は、
はい、
でそうなったあとはこう足で蹴りながら移動しながらですね、なんかこれだから打つ人が移動するという、
ああ
はい、それ狭いスマッチ
アクションですよ、まあ、だから逆に言うと打たれる人が、はい、まあ、ちょっと歩きにくい方とか、
ね、
そういう方でもまあ、はい、踏みよっちゃの場合は安心やったわけです
ね。安心です。まだ90何歳のお母さんもお元気やけど足が不自由ということ、
はい、
ちょっとね、うんうんうん、そういう人とか、まあ、車椅子の人とかいてはりましたから、うんうん、そういう人は座ったまま待っとけば、うん、看護師さんが勝手に足で蹴りながらちょんちょんちょんと蹴りながらぐるぐるとして、うんうん、あのつけをこう持ちながら移動して打ってでまだ移動して打って打ってということで、もう非常に短い時間で10人の方のですね、
はい、
接種が終わったわけですよ。
良かったです。
もう良かったですね。うん。
でその間お医者さん何してはるんですか。
お医者さんはもうその時は、まあ、どこにあったか僕のとこは見えなかったですね。
あ、そうですか。
一応だから責任者の方がちゃんと、まあ、自分の責任で、
はい、
これは A という誰一人跳ねられる人はなかったんです、
はいはいはいはい、
でこれやったら、まあ、私としてのこの委員としてましてはですね、やっても OK や責任は自分が持つというようなことでしょうね。そうでなかったらね、やっぱりね、全部看護師さんに任すわけにも当然いかんと思いますしね。そ
うですね。どうでしたか、その注射の大きさとか。うん、まあ、そこまでさすがに見えなかったですか、
うん、まあ、見えてましたけど、普通の注射です。
なんか筋肉注射で、
うん、
で、よっちゃんの場合、右利きなんで、
う
ん、
はいはい、
あの左の肩に注射したんですよね。
うんうん、どっちでもよかったみたいけどね。
ああ、そうなんですか。
あんまりその辺は、右左変わってなかったけども、うん、患者さんがこうまくってるところ、うん、というか、まあ、普通は左の方に行ったんでしょうね。
服装とかどうでした、皆さん、半袖を。とか、長袖とか。
お年寄りもおられたら長袖も着てはったけど、その時にはやっぱり自分で脱いで、もろ肌の愚痴と、
で、腕まくって
、
はい、
まあそれは最初の人を見てたら同じことをみんなしますわね。で、待ってはったらそこへ、ツルツルツルと看護師さんが移動していきはってですね、で、テーブルの小さいテーブルも一緒に移動してきて、
はい、
で、注射の装置を持って、ブスッと刺して、もうあっちゅう間にそれ終わりですよ。
で、終わった後はどんな流れだったんですか。
終わった後はだからですね、あのね、あの11時ね40分に終わったんですね、
はいはい、
で実際にね、12時過ぎぐらいかな、うん、10分過ぎぐらいまでね、
うん、
そのままじっとしてるんです。あ、みんな
10分ぐらい、
はい、20分か30分、
30
分やったかな、
はいはい、
そのままでじっとして、
はい、
それまあ
若い人も、
全部、
ね、お年寄りも全員待ってたと、打った後は、
うんうん、で早いこと済ました人からですね、はい、まあ、徐々にこう流れが出てきて、まあ、ほぼ一斉にという手ですけども、
はいはい、
で車椅子の人は段差があったから看護師さんが痛み止めを引いてですね、
はい、
まあ、出てくる人もあれば、
あ、
まあ、付き添いの人が90何歳の人は、
はい、
付き添いの人が、まあ、おばあちゃん お母さんをあの持ちながらですね、
手を持ちなが
ら、つまずかんようにしながらと。で僕もまあ、まあ、よっちゃんはそのまま歩きの分かってたけど、まあ、ちょっと中入ってみたりっていうこともあってですね、ちょっとまあ腕、よっちゃんの腕を持ちながら結末感用にしながら外へ出てきたんです。
あ、
で、まあ、それで、
はい、
さっと終わって、
ね、特にトラブルもなし、
何のトラブルもなかったですね、
うん、想像以上にスムーズでしたね。
想像以上にスムーズで、その間もまあ時間があったもんですから、
はい、
僕はその90何歳のお母さんを連れてきはった娘さんとですね、
はい、
いずれともなくなんとなく話しかけて、付き添いがその2人だけやったんですよね、うん、他の人が中入ってましたから、部屋の外で待ってる付き添いは僕と90何歳のお母さんだけで、
ということは車椅子の方はまあ中にね、
当然ね2人ぐらい入ってあったかもしれませんね、
はい
はい、まあ、そんな感じですっと行って、
はい、
で、まあ、まあ話をしてみると、
うん、
その90何歳のおばあちゃんちは元気な人でしたよ。92歳とおっしゃってましたかね。
92歳、
うん、びっくりしました、はい、ちゃんとね、あのエレベーターも乗る時も、
うん、
僕らに対してどうぞ先乗ってくださいって言うてくれはったりエスコートまでしてもらってですね、
はいはい、
すごいなと思って、まさかそんな年いってはると思ってなかったですからね、後で聞いてびっくりしてですね、
はい、
まあ、で、まあ、言うてはりましたね、うちの母は、
はい、
医者嫌いでと言うてはりました、
はいはいはい、
医者ぐらいでもはっきり言うてありまして、健康診断もあんま受けたことないと。
あ、
それでも今回だけは言うてありましたね。
今回だけはね、
今回だけはね、
はい、
なんか 急になんかコロナ言い出したんで、はいはいはい、で私も今回は受ける気になってるかなと思ってですね、うん、実際この言い出した頃に探してみたらね、はい、ほとんどのとこはまだもう満員で受け付けてもらえなかった、うん、でここだけはしばらく待ってたらですね、まあ、予約ができるような電話でからの電話で予約するんですよ、そこのシステムは。
あ、そうなんですね。
予約してで、それでやったらあとも20日頃のですね、何月何日、昨日ですよね、
はい、昨日ね、
来てくださいということになって、
はい、
実現したんですと。
あ、
うん、で、おばあちゃんもニコニコしながらですね、やっと終わりましたって喜んではったし、
普段行かない方がね、
見たない
から、コロナワクチンだけは
何年か知らんけど、やっぱりどっかに影響されはったんかな。うん、まあ、新聞とかラジオとかの影響かも分かりませんね。
まあ、よっちゃんの場合は、よっちゃんは結構受けるか受けまいかちょっと悩んでたんですけど、ただ、
うん、
その、お医者さん何名かにそれを聞いたら、
はいはい、
もう、全員が、
うん、
まあ、受けといた方がいいでしょうと、うん。で、その理由が、うん、まあ、仮にその、コロナワクチンを打って、何か副反応が出る確率よりも、うん、コロナワクチンを打って、重症化しない確率、メリットの方が、間違いなくあるからっていう、3人聞いたんかな、ほぼ全員がそれ言ってたかな、
うん、
そういう言い方です、そういう4人か3人か言ってたんで、聞いたんですけど、そのコロナ副反応の起こる確率はまあすごい少ないと、
うん、
ただコロナにかかって重症化する確率はかなり高い、
本人が病気持ってますからね、
そのリスクの比較ですよね、それで打った方がいいっていう、
そうですね、
お医者さんの考え方は多分、
うん、
今ほとんどのお医者さんはそういう考え方
だ
と思います。
で、僕もまあいわばそのなんていうか心臓のがね、
うん、
人工弁が入ってるじゃないですか。
うん、
で、昨日一昨日ちょうど1年し、まあ、手術して
定期検査で、
定期検査があってですね、はい。でしたらもう何の問題もないと言われて、
うん、
まああと1年間はもう検査もせんでも言われてね。
はい、
まあうまいこと手術が言ってるんですけども、
はい、
その時にまあ聞いてみても損はないやろうと思って、
はい、
先生にコロナのワクチンどうですかと、あ、それ打っといたらどうやって言わはった
ん
でね。
うん、
まあそれも人の判断やな。
うん、
なんかそういう心臓の病気とかよっちゃんのような肺の病気持ってるもんは、
うん、
僕は打たん方がええかいなと思ってた、基礎疾病っていうのをよう言うてましたよ、
ね、そうですね、
マスコミ、まあ、難しい言葉使ってますけども、基礎疾病のある人は、
うん、
なんか僕は考えといたらあんまり打たん方がええと言うてるの思ったんですけども、
うん、
なんかある人に聞いたら基礎疾病のある人が打つべきやという、
うん、
これどっちかちょっとわからないんです今、
ね、だから結局仮にまあ肺炎やとしたら、うん、そのステロイドの服用してる量の問題とかね、例えば1日 20mg までは大丈夫とか、それ以上はコロナやめといた方がいい、ワクチンやめといた方がいいとかって、そういう多分ね説明を医者はしてくれると思うから、
ね、
まあ、だからもし気になる方はね、お医者さんにそういうことを自分のかかってるお医者さんに聞いてもいいんじゃないかなと。
で、僕のようにその、まあ、旅という僕手術受けたんやけども、
はい、
それでまあ、うまくいってる場合は問題なく受けといた方がええというね、
うん、
まあ、主治医の先生は言うてはりましたですね。は
い、で、今日1日経った、まあ、今収録してるのが午前11時ぐらいやから、もう本当、それこそ24時間、ほぼ24時間経ってるんですよ。
そうですね。
よっちゃんがコロナワクチン接種してから。
はい、
どうですか、24時間経った感じ、その体の変化っていうのは。
ね、変化はね、僕、まあ、一緒に生活してるから、それと話見てるんですけども、
うん、
体調としてはね、ほとんど変わってませんね。
はあ、変わってない。
通常ですよね。
通常のね。
うん、はい、まあ、しょっちゅう、まあ、病気はうずうず言うてますから、
はいはい。まあまあ、とりあえず、通常と変わらない。
変わらない。
ただ、ちょっと変わった部分がある。
うん、腕がね、
はい、
ちょっとなんとなく腫れてると本人は言うてます。
左上の肩ですね。
うん、腕を上げると、ちょっと痛いと言うて、
まあ、
しょっちゅう上げたり上げたりしてますけどね。
うん、
それぐらいのところで、
はい、
まあ、変化はなかった。
なるほど。
で、僕もね、まあ、はい、なんでこれ、まあ、よちゃんに受けることに僕賛成したかというとね、
はい、
実はちょっと前に、
うん、
よっちゃんのお姉さんが受けてるんですよ、
はい、あ、兄弟がね、
兄弟姉妹ですね、
うん、
女性の、
まあ、まあお姉ちゃんって
お姉ちゃんが受けて、
はい、
でそれで僕それがあって、お姉ちゃんが1回目はちょっとまあ何もなく、ほとんど何もなかったで、うん、2回目がちょっと熱出たということで、うん、まあそれがまあ知ってですね、
うん、
やっぱりまあ天秤にかけて、
うん、
まあ兄弟同じまあ体質ではないにしても、
うん、
姉妹がそういうことならばよっちゃんも大丈夫やろということに一つは僕は乗ったんです今回、
うん、
でそれとまあ、3人か4人の先生が受けておくべきやと言った、
うんうん、
どっちがまあリスクが高いと言ったら受けといた方がいいですよと言われた、
ね、うん、
いうようなことが、それがまあ まあ、僕の気持ちをゴーにしてですね、
うん、
で今回、まあ、僕も付き添いに行って、うん、立ち寄って、うん、まあ、1回目が昨日終わったと。
ということはもう2回目がまた
3週間後です。
7月のね、後半ぐらいに、
そうです。まあ、またあの90歳の90歳以上のおばあちゃんとも出会うと思います。
ああ、そうです、楽し
みです、ね、大変気持ちのいいね、あの、うん、親子で、
まあ、だから次回あれですよね、うん、2回目打つ時もまあ、もしあれやったらこういう YouTube でちょっと報告とかしてもらって。
そうですね。
多分今ね、すごい悩んでる方いっぱいいると思うし、まあ、もちろん個人個人で状況は違うから、よっちゃんがこうやったからって皆さんがこうとは限らないですけど、ただ、まあ、どちらかというと不健康なんですよ、今よっちゃんはね。不健康な身でも、まあ、まあ、問題なく2回目も打てたとなると、まあ、そう困ってる方の助けになるかなと思って今、
ね、よっちゃんの姉ちゃんも不健康なんですね。
あ、そうそうそうなんですよね。
ですよね、病気持ってますね。
はい、
でそれでね、まあいろんな方というか特にそのまあ90何歳の、うん、お嬢さんと僕話してたんですけどね、その方がおっしゃったのは僕もそう思ってますけども、
うん、
ほんまにマスコミとかテレビとかマスコミやね、もうテレビも含めてですね、
うんうんうん、
欲しい情報はほとんどないと。もうね、わーわー騒ぐような、まあ、ことで、
まあね、
煽るような情報ばっかりが出たりね、またある時にはやめとけっていう情報を出したり、その時の、まあ、政府の様子みたいなもんに乗じて、どっちも、某新聞、大きな新聞でもそういうことしてるということでね、
うんうん、
実際本当に何の役にも立たなかったっていうようなことをね、
あ、
まあ、その人が言うてはって、
なるほどなと
、まあ、僕らこれマスコミなんかどうか知らんけども、
うん、
やっぱりもっと本当に、うん、体験した人の話なんか分かりやすくね、
うん、
難しい言葉を使わずに、
うん、
的確にやっぱり、うん、話してですね、これがどうやった今はいいけども、
うん、
数字とかそんなんとかですね、うん、もうテレビなんかもなんかアナウンサー自身が興奮したいなって言ってね、
あ、そうです、
推進の方に向かっているような感じがするということをね、言うてはったのがね、僕らこういう、まあ、ことは商売に携わっているものとしては、
はい、
まあ、気をつけなあかんなというか、何のためにあるんかというの
も含めて、あ、まあ、だから今日お話ししたことは、はい、本当嘘偽りないですから、まあ、僕らの事情ですけどね、僕らの状況なんですけど、まあ、これはどっからお金もらってるわけでもないですし、まあ、好きでやってるわけなんで、う
ん、
だから、まあ、僕らのその現状としては信用してもらっても大丈夫です。
うん、今までのところはね。
今までのこと。ただこれからどうなるかわからないですけど、とりあえず24時間後の今の状況はこうなんで、
そうです。
皆さんこれは信用してほしいなと思います。
あ、ほんで、まあ、近所のお医者さん言うてもちゃんとやってはるということも大
事ですし、そうですね。
大規模は僕知りませんけどね。
大規模は、
う
ん、まあ、僕動画で出しましたけど、同じような状況
です。あ、そうですか。
若い人も多かったし、うん、お年寄りもいたし。
若い人が多かったから僕は意外でした。はい、年寄りばっかり多かった。
そうそう。で、スタッフさんがすごい多くて、
はい、
親切丁寧に、本当にお年寄り一人で行っても、まあ、いけるんじゃないかなっていう。まあ、もちろんお年寄りも状況いろいろありますけど、まあ、まあ、いけるんちゃうかなっていう感じでしたね。
はい、そうですか。
はい、
まあ、そういうところが嘘偽りなしの、まあ、報告ですね、
はい。
はい。はい。
ありがとうございました。うん、皆さん、よかったら、まあ、我々、家族ラジオ JOBBB っていう、ラジオもやってます
ので。はいはい、
はい、ね。ちょっと最近、2週間に1回の更新になったんですけど、はい、よかったら、そちらも聞いてほしいなと。
まあ、ラジオです。
そうですね。動画概要欄に、ラジオのリンクも貼っておりますので、よろしくお願いします。今回は、コロナワクチン接種について、文雄くんに話していただきました。
はい、
ホストは鉄平でした。それじゃあ、皆さん、またよかったら、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあ、ふみくんお疲れさんでした。
お疲れでした。
皆さんご視聴ありがとうございました。